登場されたと。
ではですね、これからですね、鈴木芳雄講演会、最後の講演会、それからですね、あとはですね、鈴木芳雄世田谷フォーラム、第1回の世田谷フォーラムということでですね、これから開催したいと思います。私は司会の佐藤でございますが、拙い司会でございますので、一つどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、小森会長の方からご挨拶を一つお願いいたします。失礼しました。私は連合会の会長を務めさせていただいております、小堀と申します。ちょうど1年前の1月25日にこの建物の、ちょっとこの部屋ではなくて お隣のところの部屋で、その連合会の立ち上げをやりまして、総会をやりました。で、そこで各支部、6つの支部で集まって連合会、いよいよ2003年というのは日本の政治の決戦の年ということで、連合会結成で、皆様方が非常にそれについてご尽力いただいて、またご協力いただきまして、いろんな形でもそのアドバイスをいただいて、で連合会を今日まで参りました。ちょうどその1年間の政治、あるいは永田町というようなものの動きというのは、我々 その想像をいわば超えるものでございまして、結果として今これからお話をされるわけでございますけれども、その鈴木芳雄さん、あるいは鈴木芳雄先生のお立場というのが大きく変わりまして、すでにお手紙その他で、その鈴木芳雄さんのお立場というようなものが非議員という形で変わったということは、皆様方もご交渉の通りでございます。で、我々連合会、あるいは講演会というようなものも、実はこれは政治団体の届け出をしておりました。で、それはその鈴木芳雄さんを国会に出ていただく、そして国会の活動を今後ともずっと継続していただくというようなことが一つの、全部ではございませんけれども、一つ その目的でございました。その目的は非常に残念でございますけれども、達成できなくなりましたので、ここでやはり政治団体としての講演会、連合会というのが解散をさせていただくということにいたしました。しかし、そこでわざわざその政治団体としてのということを特に申し上げましたのは、この講演会活動、あるいは連合会活動で、その皆様方といろいろとお話をする機会があり、また皆様方も非常に積極的に、その日本の政治をいかにどうしたら良くするかということについてのご発言なり、あるいは行動というもので示していただいて、そうすると、こういうふうな形で、その鈴木芳雄さんを中心にして、その盛り上がってきたものをそのままにするというのは、いかにも、やはり、その、一つの、その今の流行りの言葉で言うと、ソフトパワーということなんでございましょうけど、もったいない。で、ちょうど、そのいろいろと、その鈴木芳雄さんとお話しておりますと、いわば、永田町の外から、専門家としていろんなことを見るという、そういう、その、ご決意というか、あるいは、その、お考えというのが非常に強いということが、我々も、その、わかりました。それでは、ということで、その、講演会、あるいは連合会の中の何人かの人たちが、いわば世話人役のようなことを買って出まして、それではこの機会に、一つ新しい動きというものを立ち上げようということで、後ろにそのフォーラムというものを、その立ち上げようということを考えました。で、そこでそのフォーラムというものを、今日は第1回ということにさせていただいて、で、一応、その、順序といたしましては、私の、一応の連合会の会長の立場で、皆様方の今までの、その、ご協力、あるいは、ご尽力、ご行為というものに対して、その、お礼を申し上げると同時に、連合会はこれで終わります。ということを、その、ご報告をして、そして、ただ、それをそのまま、切り替えるというわけではございませんで、その中で、その、お考えを、実にするような、あるいはご関心のある向きの方たち、 ということで、結構なわけでございますけれども、やはりその鈴木芳雄さんという、非常にそのやはり日本にとって貴重な存在でありますから、そこの動きをそのこれからしていきたいと思いますので、それにご賛同いただける方は、またそのよろしくお願いをしたいということでございます。式次第、その他に関しましては、総合司会 の佐藤さんの方からまたご報告がございますが、その差し当たりは今のような形で、その私はご報告とお礼ということを申し上げます。それから、鈴木芳雄さんに一言、この機会にお話をいただいて、その後、そのフォーラムの方に移りたいと思いまして、フォーラムでは今度は本ちゃんでお話になりますので、それとは別に、このフォーラム始まる前に、鈴木芳雄さんに一言ちょっとお話を伺って、そして、いろいろな意味でのお考え、いろいろなものについても、そのご批評いただければと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
じゃあ、先生、一言お願いいたします。
皆さん、こんにちは。それでは、一言ご挨拶をさせていただきます。鈴木芳雄の講演会として、本当に去年1月の1000人集会、昨日のように思い出します。それ以来、とってもご支援をいただいて、おりましたにもかかわらず、私が推進してた民意合併が実現したことによって、逆に私の立場は非常に難しくなってきて、皆様方に私の名前を書いていただく機会もなく、議席を失うことになりました。ことについては本当に申し訳ないことをいたしました。何と言ってお詫びをしていいかわからないんですが、本当に申し訳ございませんでした。残念ということは、では言い尽くせないぐらい残念なんですが、しかし、その後、早いもんでもう4ヶ月経ちました。でその間、皆様方お一人お一人からいろいろご心配をいただきまして、どうするんだ、あるいは、どうしようかというお声掛けをいただきまして、ずっと話し合いなどをしていました。結果、今、小堀鈴木芳雄講演会連合会会長からお話がありましたように、まあ、ある意味で私でも志半ばです。日本を立て直したいという志は半ばのままでこういう事態になっているわけです。そして講演会という形で、お互いに親睦を深めることができた。それをここで放り出してしまうわけにはいかないじゃないか、私もこれから一人の国民、皆様方と同じ一国民の立場でやはり志半ばで止まってしまわないように、日本を立て直すためにどうしたらいいかということを今後も親睦団体として話し合いを続けていこうじゃないか。でその団体がある意味では世田谷中心の、まあ、あの団体ちょっとうるさいぞと言われるぐらいのしっかりした存在になっている。選挙があれば、立候補する人たちが、待てよ、あの団体は俺のことをどう見てるかな、気にするぐらいのしっかりした存在になっている。そういうことになれば、自分たちだけで話し合うにとどまらず、一つの力として、日本を立て直すための力として、社会に貢献できるかもしれない、まあ、こういうことになりまして、この鈴木芳雄世田谷フォーラムというのを作ろうということになりました。親睦団体でございますから、もちろん、こういう勉強会の他にも、例えば去年大変楽しいバス旅行の会を私の講演会の
女性部がやってくださいましたから、そういうマス旅行なんかも大いに、やっていただければいいんじゃないかというふうに思っております。お花見もよし、紅葉を見るのもよし、そういうものを交えながら、親睦会として、しっかりと日本を立て直すための議論、考え方の整理を親睦を図る中でしていこうと、こういうことでございます。その第1回目、まもなくいらっしゃいますが、大変お忙しい、植草担いでたの、喜んで、そういうグループがスタートするなら、喜んで出席させて、いただくということで、お見えになっております。どうぞ、そういう趣旨でございますので、これからのこのフォーラムの活動、皆様が全面的に、ご参加いただきまして、新しい団体に生まれ変わっていただきたいと思います。時間でございますので、もうこれ以上しゃべりません。一言だけ私のことについて申しますと、おかげさまで、見ていらっしゃる方、よく見ておられるもんで、講演の依頼とか、雑誌原稿の依頼とか、ポツポツ増えてきました。それから、本を出してくれんかという話が、週刊東洋経済新報社から来ておりまして、東洋経済から本を出そうかなと思って、今、執筆中でございます。それから見る人は海外からも見てるもんで、ニューヨークに本店を持つ多国籍の金融サービス業、いわゆる投資銀行が世界一の銀行ですが、あそこから声がかかってきまして、シニアアドバイザーにならんかというような話がございます。それで、お急ぎでニューヨーク行ってきたんですが、まあ、それなりに、独立したエコノミストとして、また政治のわかる経済専門家として、これからもやっていく、そういう基盤を、まあ、徐々にできているような感じでございます。どうぞ、そういうことでございますので、大事ながら私のことについてもどうぞ、ご心配いただかなくて、皆様方と共にやっていく地盤ができているということだけ、ご報告させていただきます。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。はい。では、続きましてですね、今日のフォーラムのですね、流れを一通り、説明させていただきます。目の前にですね、レジュメが二つあると思うんですが、一つはですね、植草さんから非常に日本経済に詳細な21ページという膨大なですね、資料をいただきました。スタッフ一同でですね、苦労しましてですね、製本いたしました。貴重なお話、それから内容になってますので、後ほどまた、これについて、そして年金という問題について、エッサーさんの方からですね、教授の方から、あると思うんですが、ぜひ一つお見舞いとしてお持ちください。それからですね、アンケートが出てると思うんですが、このアンケートをですね、エッサー教授の講演が終わった後にですね、開始させていただきます。そしてその皆様のですね、声ですね、つまり、質問事項についてですね、30分ほどですが、鈴木先生、それから植草教授の方にですね、ご質問を書いていただいて、で私の方でですね、代わってそれをご質問させていただくという形にしたいと思いますので、ぜひご記入ください。もし、記入する現実等のペンシルがなければですね、非常に用意してございますので、ぜひお声をですね、スタッフにかけていただければと思います。そして、名前といたしましては、まず、鈴木先生のですね、日本経済とバーの壁ということでですね、少し、真面目なですね、先生としては少し、面白い内容なので、ぜひですね、この鈴木先生がこの日本経済をバカの壁というそのベストセラーでどう料理するか、そのあたりの先生のですね、妙をですね、ぜひお聞きいただきたいと思います。それからあと上戸さんのですね、方はですね、やはり日本経済の中で、これはフォーラムの今回の前回のポリシーにも関わるんですが、日本経済の再生と年金問題の解決というのは非常にきっとも切れない、つながりがあると思うんですね。それで今、国会の社会年金 問題があるのを議論されておりまして、昨日の新聞にもですね、民主党の方が案を出したということで、何か 13% 何なしがですね、18% になるような話も聞いておりますので、そのあたりもですね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。では、ウルコさんが今参りますので、一つ、盛大な拍手を持ってですね、お迎えいただきたいと思います。もう少々お待ちください。大塚さんについては、昨日 のワールドビジネスサテライトですか、ご覧になった方も多いと思うんですが、大塚教授とですね、それから榊原さんですね、慶応大学教授の榊原さんが一緒に出てて、非常に面白い話をされてましたが、今、それが分かりました。大塚教授です。それではなくても、お迎えでございます。そして、今の会に、大塚プログラムということで、兼ねていただきました。どうも、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。すぐ握手が一つ。では、お時間でございますので、関先生の講演でですね、日本経済とバカの壁ということでですね、30分ほどご講義いただきます。ちょっとよろしくお願いいたします。握手をどうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、ただいまからは、エコノミスト鈴木義雄としてですね、また一国民として今の日本経済どう見てるかということをなるべく分かりやすくお話したいというふうに思っております。皆さん最近新聞、テレビ、雑誌などをご覧になっていてですね、なんかいろいろ日本経済は立ち直ってきたんじゃないかと、日本経済復活への助力だと、こういう題の本まで出まして、そんな雰囲気をマスコミを通じては感じていらっしゃると思うんですね。しかしご商売をされておられる方はいかがでしょうか。日本経済商売が変わってきたなと、今度は立ち上がるという感じを実感しておられる方はいらっしゃるでしょうか。私はそうではないというふうに思います。で、なぜ新聞雑誌があんなに騒いでいる、あるいはついこの間発表になりました昨年の12月期の成長率ですね、実質 GDP がどれだけ成長したか、年率で 7% も成長したんだという数字が出ます。数日前にそれが 6.4% に下方修正されました。それでも 6.4 でもかなり高い。で、去年の平均成長率は 2.7% に対して、もうこの時代から日本経済はまるでダメで、平均すると 1.1% ぐらいしか成長しないですね、毎年ね。それですから 2.7 というと結構高い。これも、だからいよいよ日本経済が上がったんだと言っていますが、私は、なんかおかしいなと感じておられる皆様方の方は正しいと思います。2.7 なんていう数字はですね、実はそんな大したことないんですよ。この平均 1.1% の停滞の間にもね、例えば、1996年、7年、あの頃には 3% を超える成長率が出てるんですね。それからついこの間2000年も 3% に達する成長率が出ています。だから3回目の小さな回復が起きているということは間違いないけれども、それが前回や前々回とは質的に違って、いよいよこれで日本経済が持続的に 1.1% 成長の時代から 2%、3% の時代に入ってきたんだと。というのは、ほら、少なくとも今出てる数字から話したら言い過ぎなんですよ。はしゃぎ過ぎなんですね。で、私はね、数字の話よりももっとね、中身を見てほしい。中身を見ると、そんなはしゃげるような話じゃないよ、というふうに思います。というのは、 今日本経済を回復を図り始めたのは輸出、それから輸出関連の、企業の設備投資、その2つだけで引っ張ってるんですね。つまり外のおかげで、外国のおかげで立ち上がってるんです。国内だと言えば、相変わらず消費がパッとしない。住宅投資も低迷してる。公共投資はどんどんどんどん下がってる。ですから、一口に言いまして、中小企業、あるいは消費関連の商店街、地域経済、全然停滞したままなんですよ。それらを置いてきぼりにして、ただ輸出関連のところだけが良くなっちゃう。だから、統計的に計算すると、輸出関連のところが良くなってますから、まあ 2.7% 成長という数字が出てるということに過ぎないんですね。で、なんでそんな輸出がいいかと言いますと、今、米国経済、これが少し、大統領選挙に控えての大型減税のせいも一つあります。少し勢いが出てきてるということ。それから中国がですね、2008年に北京オリンピックでしょ、2010年に万国博覧会を始めてあるんですね。それに向かって、もう建設ラッシュ。で、もう、やっぱりそこの浅い中国経済ですから、たちまちも基礎的な資材が足りなくなってきて、鉄鋼とか、アルミとかね、プラスチックとかね、基礎的な資材がもう足りなくなってきて。だもんですから、日本ではどちらかというと、鉄鋼とか、まあ、アルミやなんか含めて、非鉄って言いますね。鉄鋼、非鉄、それからプラスチックは化学でしょ。これも、車両の産業みたいだったんですが、この辺が勢いを引かれて、どんどん中国に輸出をしてる。がもう一つ、勢いを引かれた。これは非常に前向きな話なんですが、いわゆる IT、インフォメーション、テクノロジーですか、情報技術ですね。情報技術って言ったら、インターネットなんか使う。あの情報技術関連の産業が、日本、新たな技術革新を伴って、また立ち上がってきてるんです。最近、電気製品買いに、いらっしゃったことありますか？ DVD レコーダーとかね、プラズマテレビとかね、わけのからんのが、ものすごく出てるじゃありませんか。あれです。一昔前の、IT 産業といえば、パソコンがその代表でしたね。その部品だったんですね。今はそうじゃなくなってきた。それとは別のもう一つの、いわゆるデジタル家電というのが出てきてるんですね。薄型のテレビ。薄型のテレビって液晶テレビだと思ってたら、なんとプラズマテレビなんて難しいのが出てきた。こっちの方がもっと性能がいいですね。それから DVD。レコーダー、プレイヤー、大体そういうものはビデオのテープでやるんだと思ってたら、ディスクが出てきて、その方がずっと音の切れ出し能力もあるというようなことが起きている。それからもう今お子さんたちが片手でこうやって写真撮りますね、デジタルカメラ、またそれがくっついた携帯電話、この辺の一連のものが全部日本が開発した新しい部品を処理して出来上がっている完成品なんですね。この面で日本はまた世界をリードし始めています。これが輸出で、伸びているというのがもう一つあります。で、これは結構なことなんですが、しかしこの輸出をどんどん伸ばしている企業、これはね、アメリカの研究所が研究者成果を発表してるんです。なんと日本のそういう輸出の先端を切ってる産業はアメリカの同じ産業よりも生産性は2割高い。もうめざまさに世界ですね。アメリカより2割高い水準だ。この連中がやってる。ところがその後はいけない。しかしこれは日本の働いてる人たちのたった 10% しかそこで働いてない。残りの9割の人が働いている部門というのは、これは国内向けの部門です。 これはアメリカの生産性の6割ちょっとぐらいのレベルなんですね。全然低い。1割と9割ですね。1割がいくら頑張ったって9割が全然低い。そういう状態だったんですね。だから、いくら1割が華々しくやってても、9割の方の中小企業、サービス産業、非製造業、地域経済、そういうところは衰退したままだという状況です。高度成長の頃はですね、昔は輸出が伸びれば輸出産業が良くなる。輸出産業が良くなればそこで雇用を増やす、賃金を上げる。だから一般の人たちの所得が増える。だから一般の人たちはその所得を使って消費を増やす、住宅投資を増やすということで国内産業が安定と遅れて良くなってきた。こういうパターンだ。ところが今はそうじゃない。輸出産業が良くなった。じゃあこの連中雇用を増やし賃金を上げてるか、全然そういうことをしていない。雇用は少し増え始めたから、中身を見るとですね、実はこういうことやってる。正社員、特に男子の40歳代、50歳代の正社員、これ一番給料が高いですね。この人たちを優先的に早期退職してもらった。じゃあ、あとどうやって補うか。一つは時間外で補うんですが、もう一つはやっぱり人手が足りなくなると、今度はパートタイムの社員を増やしていく。パートタイムの社員、それも若い人、あるいは女性を増やしていく。この人たちの給料は男子、正社員の40歳代、90歳、50歳代よりずっと低い。それだけではありません。一週間のうち20時間以下しか働かないパートの社員については、企業は、例の年金保険料を負担しないといいんです。それは年金保険料、厚生年金、半分ずつでしょ、個人と企業が。これ、パートタイマーについては企業を負担しないといいんです。ですから、全体の人件費というのはぐんと安くなるわけですね。一人当たりの人件費は。そのパートタイムの社員、どんどん増やしている。パートタイムの社員の比率がどんどん今上がっています。で、驚いたことに、総人件費、我々国民の方から見れば国民の所得ですが、総人件費っていまだに減っているんです。経済成長 2.7% やったのに、去年。去年1年間の総人件費は下がっている。こういう形の回復をしている。だもんですから、売上はね、数パーセントしか伸びていない、その輸出関係の企業は、利益は 20%、30% 増えている。それも、総人件費を抑えているから。ですから、売上はそんなに伸びないで、稼働率がそんなに上がらなくたって、収益は上がるという体質に変わってきたんですね。まさにリストラの成果が出てるんです。でこれは、これで企業経営としてはいいことですね。企業経営としてはいいこと。だけど経済全体を見たら、輸出の伸びが、やがて雇用を増やし、賃金を増やして、国民の所得を増やして消費に火をつける。そこでいよいよ国内経済も良くなってくる。商店街も賑やかになってくる。地域経済も息を吹き返す。ここの、流れがアップゾーンと切れちゃう。それが今の経済の特徴です。だから私は最初に言ったように輸出と輸出関連の設備投資だけが引っ張っている今の回復はやがて輸出の伸びが落ちてきたとき、あるいは設備が十分、輸出関連の設備が十分整ったとき、おしまいになる。そういうふうに思います。だから今の回復というのは今年いっぱいは大丈夫かもしれないけど、来年あたりにはもうおかしくなるだろうな。もう来年のアメリカ経済は私ちょうどニューヨークに行ってきました。いろんな人と話し合ってきましたけれども、来年のアメリカ経済は今年より成長鈍化という点では、ほとんどの人の意見は一致してますね。悲観的か楽観的かの分かれば今年も後半からおかしくなるのが 来年に入ってからかという別れです。それから中国の方は中国の方でね、もう本当に資材が不足してきて、資材のところを値段がだんだん上がってきた。そこだけインフレが始まってる。製品価格はデフレです、日本は。資材はインフレです。そういった場合に、企業は製品安と原料高ですから、収益が伸びなくなっちゃうでしょ。その危険が出てきています。ですから、私は、このまま放っといたら、今年いっぱいで、この景気もおしまいですね、というふうに考えています。で、じゃあどうしたらいいのか。私が政権を取ってれば、あるいは、政策を動かす立場にあれば、何をするか。何よりも全力を挙げて、賃貸している9割の国内のビジネスチャンスを増やすことであります。商売のチャンスを増やす。投資のチャンスを増やす。そこに、すべての政策努力を集中してきますね。それにはどうしたらいいんだろうか。ビジネスチャンスを増やすということは、今までいろいろな規制でできなかった規制を取っ払っていくということです。規制撤廃をもっと一生懸命やって、商売のチャンスを増やすということです。さっき司会の佐藤さんが、バカの壁ということをおっしゃった。私は、バカって名前を本当の言葉じゃないから、バカの壁なんて言うのが、なんで去年あんなに流行ったのか、思いまして、遅れがせながら、養老孟司さんのバカの壁っていう、そんな文庫本を買ってきて、さーっと読んだ。だから、長野にすると書いてある。バカの壁っていう意味、正確にご存知ですか？養老孟司さんによればね、要するにもうそれ以上は考えなくなっちゃう。それは、思考停止の状態なんです。もう昔はこれ以上考えるのやめたとか、あるいはもうこれがいいに決まってるから他のやつの言うことは聞かない、興味を持たない。ということで思考停止になっちゃう。それで、もうこっから向こうへ行かないって言って立てちゃうのがバカの風だって言うんですね。これは正しいことだ。ああ、もうそれ決まってる。で、それ以上考えないのがバカの風。なるほど、それで流行ってんだなと。今年入ってからもあの本またベストセラーで売れてますもんね。それで私はね、経済政策に見るバカの壁っていう論文書いたらね、PHP 研究所のボイスって月刊誌がね、それぞれ買ってくれましてね、来月の早々に、出る5月号なんですかね、そこに、載りますが、私はそこにたくさん書いてあるんですが、今の話のコンテキスト、文脈の中で言いますとね、小泉政権は、それじゃあ、政治撤廃について、何をやってるでしょうか。経済改革特区っていうのをやってるんですね。経済改革特区。で、特区っていうのはどういうことかっていうと、中国でものすごく流行って成功したんですよ。ああいう社会主義計画経済の途上国が、市場経済に移るにあたって、いっぺんに市場経済したら、国と同じで何が起きるかわかんない。心配なもんですから、深圳とかね、特定の地域に特区っていうのを作って、そこだけ規制を撤廃して、市場経済にして。で、様子を見て広げていったんですね。小泉内閣は特区っていうのはいいことだと。中国で、計画経済から市場経済に移行する自由化のプロセスで特区っていうのは非常にうまくいったじゃん。これはいいことだ。そこで思考停止ですよ。そこで思考停止。特区はいいことだ。特区をやりましょう。私は特区という形で規制改革をしています。私に言わせるとね、特区という言葉のところで止まっちゃって、バカの壁立てちゃってるんですね。そこにバカの壁を立てる。特区っていうのはね、今言ったように、途上国である社会主義計画経済が市場経済に変わるときがいいですよ、そうやって実験するのは。 先進国ですでに市場経済になっている日本が、ちょっと国内の規制が強すぎるから規制を緩めて、国内のビジネスチャンスを増やしましょうっていうときにね、なんで途上国の中国の社会主義、社会主義国のトップの真似するんですか。あのトップのやり方っていうのはひどいんですよ。各自治体が、私のところだけでブロック作らせてくれ、ブロックの規制を廃止してくれと、ね、そういうことを言ってくるわけですね。まあ、ドブロクって分かれるって言いましたけど、それでも、こうして決済すればドブロク作る産業が出てきますがね、もっと生活に密着したところでは、幼稚園と託児所っていうのは別なんですね。幼稚園は、文部科学省、それから託児所は厚生省、厚生労働省ですね。所管が別だから一緒に経営できないですね。こんなバカのないところ一緒にさせろとかね。まあそういう規制撤廃を各自治体が言ってくる。そうするとこの自治体が言ってきたのをそれぞれ所管の官庁に投げる。所管の官庁が OK と言ったことについてだけ、そこの自治体についてのみ規制撤廃する。これは僕らですね。所管の官庁にこの規制撤廃していいかって聞くのはね、私に言わせればね、まな板の恋にね、まな板の恋に、こっちも持たせるようなもんですよ。いいって言うわけないじゃないですか、自分の手によって笑うんだから。だから行ってきたうちのね、2割も OK になってますね。こういうところにバカの壁を立ててるから、今一番大事なビジネスチャンスを増やすという、その、規制撤廃が進まないんだというふうに思いますね。一番大事なところはね、例えばね、株式会社に病院とか学校とか農業をやらせろっていう規制撤廃があるんですね。そして病院っていうのはね、医療法人じゃなくちゃいけない。医療法人を握ってるのは厚生省です。旧厚生省です。学校っていうのは学校法人でやらなくちゃいけない。これを握ってるのは旧文部省ですよ。農業っていうのは、ね、やっぱり、その、農家じゃなきゃ、やっちゃいけないんだと。これを握ってるのは旧農林省じゃないですか。そこを取っ払ってね、株式会社が全部やっていいんだと。いろいろしたビジネスチャンスが増えますよ。だって、教育とかね、だから病院とか、だから老人ホームとか、それから、ある意味では農業はこれから発展されるなぜかというと、農業にね、株式会社に入れるってことはどういうことかというと、株式会社でも農地買っていいよ。農業営んでいいよってことですね。今そうじゃ、シャッターそうでしょ。株式会社にそれやらせたら何始まると思いますおそらく、食品加工産業と結びついて大規模な農業をやるでしょうね。今仕方なくて海外でのことをやってますけどね、オーストラリアやなんかでね。それを国内でやるんです。あの農業が発展してきますよ。で、それ我々が欲しかったら素晴らしい加工食品が出てくると思いますね。それからね、学校とか病院、とにかく学校はだって寸大予備校っていうプライベートなところがものすごい人が殺到しちゃって、学校の人の学校より殺到して、この寸大予備校に行けば大学に入れるみたいになっちゃって、とうとうあの寸大予備校は寸大大学になっちゃいましたけども、子供の採用に経営者が頭を使って学校やったら、それは、もう、経営なんかしたことのない大学の先生方がやってる大学よりいい大学になっちゃうんですね。それから、病院や老人ホームもそうですよ。ホテル経営のノウハウを持ってる民間経営者がやったらね、素晴らしい病院や老人ホームになってくるだろうと思います。それで、お互いに競争する。これが、ほんの一例ですが、頑として、所管の省庁は、法人の参入を許してはいけないと言ってます。だからその、バカの壁の特区の制度は、絶対にこの、個人企業参入っていうのは入ってこない。じゃあ法人企業省庁が入ってきたらね、もっと国内経済で従業者が拡大してくる。これは一つの分かりやすい例です。これ、喋ってるとすごく長くなりますから、この辺にしますが。要するに、バカの壁を立てちゃって、トークっていうのはいいことだ。あるいはね、 何でもかんでも民営化っていうのがいいことだって。民営化って言葉のところでバカの食べたりちゃったでしょ。だけど、高速道路なんていうのは、本来民営化するもんじゃないじゃん。もう政府が作るもんです。あれ政財学では公共財って言って、政府がやるもんです。民間に任せたらうまくいかないのにやる。それから、郵政三事業なんてね、郵便事業で全国一律に、同じ料金でやれる全国に郵便局がある。こんな便利な国民の財産を民営化するバカがいるかって言うんですよ。郵政と官庁の民営化するしですよ。郵便事業とね、つながった郵便局のネットワークだと、国民の大事な共通財産だ。こんなもの民営化していいわけです。民営化といえば受けるんだ、進歩的なんだ、改革なんだっていうところでバカの壁立ててるから、そこから先の思考がない。そのバカの壁打ち破って思考していけば、考えていけば、民営化に馴染むのと馴染まないのがある。郵便貯金とか金保険が民営化になる。郵便事業はダメだ。道路建設は高速道路といえどもダメだ。というふうになっていくと思うんですね。詳しくは、来月のボイスを読んでいただきたい。あるいは、今の僕のホームページにその原稿書かれてありますが、あちこちにバカの壁を立てて思考停止しているために、本当の規制撤廃、本当に民間にビジネスチャンスを増やす改革が行われていない。だから、輸出が募集したときは、日本の経済の対応という状態でいくだろう。というふうに私は思っています。年金については、後でまた、エクサパスと討論をする際に意見を申し上げたいと思います。時間でございますので、これで終わりたいと思います。ご清聴いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。